刻は12時30分を回りました。この時間は若狭高浜漁港から特別番組 FM775 若狭高浜漁港グランドオープン記念特別番組を公開生放送で、お送りしています。放送はね、11時から第1部をお送りしまして、例えば12時30分からね、第2部のスタートということでお届けしたいと思います。この時間担当させていただきますのは、一部に引き続きましてムッシュ古田です。どうぞよろしくお願いします。ここ高浜潮堂エリアにね、荷さばき施設が完成し、本日がグランドオープンとなっています。これを記念して2日間にわたりイベント、たらふく地魚フェスがね、開催されているんです。2日間のイベントでは、遊覧船遊漁船運航や岩ガキサザエの、詰め放題、釣り体験や魚さばき体験、そして水産加工品がね、勢ぞろいする A 魚市 A 魚市などがね、盛りだくさんの内容でお届け、します。たくさんの内容でお届けいたします。さあ、この、イベントね、第1部にもお話ししたんですけども、先ほど聞いていただいたように体験ということがね、ベースになってまして、いろんなね、漁師さんのお仕事の体験、漁船に乗るのもそうです、魚さばきもそうです、釣りの体験もそうです。いろんなことをね、ご家族でも丸一日楽しんでいただけるイベントとなっていますので、ぜひお楽しみください。今日は16時までさまざまなアトラクションが行われています。この後、詳しくお知らせしますが、今舞鶴でラジオ放送を聞いている方、これからどこに行こうかなと、悩んでいる方はぜひFM 舞鶴を、ね、聞きながら高浜漁港へ向かってください。舞鶴からでしたらおおむね 3,40 分で、ね、着くと思います。会場へのアクセスなんですが、JR の若狭高浜駅を、目安に言いますと、そこの信号を左に、漁港に突き当たっていたら、海に突き当たっていただくと漁港エリアございます。で、ちょっと心配だわという方はね、海からという、施設のホームページがございますので、そちらに詳しく今日のイベント、それから駐車場のマップも載っております。で、通常海からの、駐車スペースで今日はイベントを開催していますので、臨時の駐車場、こちらの看板とそれから誘導員の方が立ってられますので、必ずね、誘導員の方にの指示に従って、駐車していただくようお願いいたします。さて、もう一人私の今日相方います。自己紹介と合わせて8時から行われました、荷さばき施設、竣工記念式典の様子を伝えていただきたいと思います。
はい、どうも皆さんこんにちは、伊藤大輔です。高浜町在住のフォトグラファーですけれども、今日はですね、8時から荷さばき施設のですね、竣工の、はい、こちら、見させてもらいましたけれども、本当たくさんの人に見守られながら、そしてたくさんの人にお祝いされながらという感じで新しい高浜漁港をオープン、しました。そしてね、テープカットもそうですし、鏡開きもですね、本当にたくさんの方に見守られながら、うん、新たな、門出をスタートできたなっていうふうに、思っていますけれども、まあ、ここからですね、本当にどんなイベントが始まるのか、これが本当私も高浜在住もう4年目5年目入りますけれども、ワクワクして仕方がないところなんで ね、はい、この後もまた
伊藤さん、ちょっと意地悪な質問になるか分からないですけど、はいはい、日本酒のソムリエとしては今日の高浜でのイベントの鏡開きのお酒は銘柄何だったのかな、は
い、若さでした、
ね、若さで
樽に若さって書いてありましたね、
はいはい、オバマかな、確かそのあたりで作ってるやつかな、はいはい、それがちょっと気になりました、
うん、あ、なるほどもう日本酒の香りが漂ってたと思います、うん、エリアの中でも。
そうだから塩の香りとお酒とそれから大漁旗が非常に似合う祭りですよね。
あ、そうですね、今日大漁旗も出てますからね、
うん、この今隣のステージではこれなんだろう、おみこし、
なんでしょう ね、
ね、なんかそんな掛け声が今始まってますね
聞こえてますね。
これ放送には多分マイクの向きであまり入ってないと思うんですけど、今かなりね、これなんだろう、おみこしかなんかですか、おみこしですね、はい、なんかやっぱり日本人だなと思うのは、このお祭りの雰囲気で耳がすっといっちゃうのよねなんかね、はい、
確かにそうですね、
はい、はい、それではね、この時間は、ゲストをもう一方、お呼びしております。若狭高浜漁港、新施設の紹介と、今後の施設運用について、 ゲストは高浜町産業振興課笹部隆之さんに来ていただきました。笹部さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあね、3つほどちょっと質問答えていただきたいんですけども、この施設の開設経緯とか目的をまずお聞かせください。
そうですね、高浜町の新スポットとしまして、おいしい楽しいがたらふく遊べるスポットとして、この施設を、オープンしました。まあ、海からに、新しい漁協の方が移転してきまして、まあ、臨場感ある、水揚げの様子とか、まあ、生きのいい魚、漁師さんたちの、威勢のいい掛け声、まあ、そういったものが、感じられる、漁師さんが身近に感じられる、エンタメ的な、市場になっていくように、願って、このたらふく市場という名前を付けさせていただきました。なるほど。
だから通常こういう、まあ、イベントの講師の中にコンセプトという言葉があっても、エリアコンセプトという括り方っていうのはそういうことなのかなという感じなんですね。
そうですね、
うん、はい。それからやっぱり若さといえば魚、ちょっと若さの水産業について未来像も含めてお話しください。
そうですね、今までは、それぞれ水揚げは違う場所、販売する場所は違う場所、加工する場所も違う場所というふうになってたんですけれども、このエリアが、一体的に整備されたことによって水揚げがされ、それがすぐ横で加工されて、その加工されたものがすぐ近くで売られる、まあ、そういった一連の流れがこのエリアで、完結するようなことができてますので、まあ、これからどんどんどんどん高浜水産業を皆さん近くで感じられるようになっていけばなというふうに思います。
まあ、だからこのエリアという言葉が出ましたけども、それこそズバリやっぱりエリアのコンセプトで、まあ、なんて言うんだろう、効率的に清潔にスピーディーにっていう三拍子揃ったね、こういう加工施設も含めた、漁港が今日まさにグランドオープンということですね。
そうですね、
2年前に、海からさんができた時にもうすでに建設始まってましたよね。
そうですね、建設の方が始まってました、ね、でね、いよいよ完成
ということで、いよいよ完成で、はい、あれからもう2年も経ったんだなという
そうですね、あっという間の2年間でした。
はい、僕らその待ってる方は長い2年間でしたね何ができるんだろう、何ができるんだろうと思って、はい。それでですね、この施設の特徴をですね、もう一度かぶるか分かりませんけども、ちょっと教えてください。
はい、これまでは荷さばき施設の方が、外から入ってくれる、自由に入ってくれるような状況だったんですけれども、今回整備されたことによりまして、完全閉鎖的な施設になりまして、うん、外からのゴミであったり、うん、中に入る際には靴を履き替えたり、うん、まあ、靴底を洗浄したりすることで、まあ、魚を安全清潔に保つことができまして、まあ、そういったところで高浜の魚に付加価値をつけていこうということで取り組んだ施設になっております。
おそらくそのいわゆるコロナ以前からあった計画だとは思うんですけども、タイミング的にはやっぱり清潔だとか安全安心っていうのがちょうどこのコロナ後の世界を迎えるとする今に非常にしてるのかなと。タイミングとしてはバッチリでしたね。
確かにそうかもしれませんね。コロナの頃は困りましたけど、結果良、ね、かったのかもしれません。はい、
今年の今のオープンで良かったのかなと思って、はい、はい。いつの間にかやっぱりいろんな情報を集めるときにやっぱり安全とか安心とか、どういう経緯でどういう、先ほどおっしゃったけど、その靴の消毒だとか、だからあれなんですよ、北海道好きでよく行ってると北海道の農場とかで写真撮らせてもらうのに全部靴消毒してから入るんですよ。だからそういうことですよね。
そうですね、
施設に入るときは全部消毒、はい、うん。あとはさっきもちょろっと聞いたんですけど、その特段なんですかね、自慢したい施設とかありますか、なんか。
そうですね、新しく施設ができたことによって見学エリアを設けました。なので、まあ、数日前にも小学生の、うん、保育所の子たちですね、うん、が見学に来られて、うん、施設の中を見て競りの様子も見ていたということがありました、うん。まあ、これからたくさんの人にそういった機会を設けて、秋ぐらいをめどにそういった、うん、展開をどんどんどんどん広げていこうというふうに思って、
ね、まあ、現況個人ではちょっと難しいと思うんですけども、まあ、できるだけその個人も対応していただけると我々好奇心旺盛な中年は嬉しいと思うんです
そうですね、ぜひそうなっていくように、
はい、ぜひよろしくお願いします。はい、それからこの施設全体、それからその高浜、漁港さんひっくるめてもね、今後の計画、グランドデザインなどがありましたらお聞かせください。
はい、今日も行ってますこのようなイベントですね、こういったところをどんどんどんどん繰り返していきながら、まあ、実証実験的になると思うんですけれども、うんうん、まあ、トライアンドエラー繰り返しながら、うん、皆さんが求めるものが何なのかなっていうのを、うんうん、見ながら、うん、いいことを進めていきたいなと思いますし、またこのイベントにはたくさんの漁師さんが関わっていただいてまして、うん、まあ、これまで漁師さんっていうと怖いとか 高浜が土地作りにくい
という
イメージ
持ってますよ、ね、
皆さん持ってられるかもしれないですけど、高浜の漁師さん皆さん明るい方ばかりで、
いや本当にね、体験ブースをそれぞれ見てても皆さん笑顔ですもんね、漁師の方。
そうなんです、うん、本人さんたちが一番楽しんでられるかもしれません。
そう、今もちょっとね、一部と二部の間に、ね、ぐるっと一周してきたんですけど、やっぱり皆さんの笑顔がすごく印象に残ってますね。
そうですよね、うんうん、本当にあのなかなかなんかのなんて言ったっけ、恥ずかしがり屋さんが多いって私も聞いてたんですけど、うん、全然そんなことないなっていう風に、
ね、最初はえーって言われるんですけど、うん、始まると自分たちが考えながら、こうした方がいいんちゃうか、あしたほうがいいんちゃうかって言いながら楽しみながらやっておられますね。
だから先ほど私もちょっとねいただいて、それでお話聞いたんですけど、高浜お魚大図鑑というのがありまして、これのフォトグラファーとして写真担当されたのが伊藤さん、
あ、はい、
で係だったのが笹部さん。
そうです、
そうですよね、このお二人でされたんですよね。
一緒に魚を取りまくり
ですよね、取りまくったんですね、はい、でそれでやっぱりいろんな漁師さんの写真が出てるんですけど、すごくいい笑顔で皆さんお乗りなんですよね。それから海からの料理長の安藤さんも出てますけども、いい笑顔ですね本当に
そう
です
、このね、自然な感じのなんていうんですか、やっぱりその作ってる人の顔が分かるってすごいなんかいい、うん、なんていうんですかね、僕らからするとなんかすごいいいなって思うんですよ。
そうそう、
これちょっとうまくどう伝えていいのか分かるんですけど、あ、この人があんな美味しい料理作ってくれてんだっていうのが、やっぱ分かる分からない
だから、お会いしたこともないし、お店にお邪魔したこともないんですけど、うん、高浜のイベント情報、観光情報をお伝えしている私としては、必ず聞く名前がブルーライト横山さんなんです。
そうです、
で今この横山のね、はい、店主が何の格好だろう、笑顔でね、本当に笑顔、
お決まりポーズ、
お決まりポーズ、
ガッツポーズですね、
ガッツポーズ、はい、でその横にね、あのオコゼのアクアパッツァがあったり、はいはい、非常にやっぱりこの読み物としてもこう目をお腹を満たしてくれるようなね、写真になってました。もうこれはだからもうほぼ写真は音になったということ、
ほぼそうだと思います、はい、うん、そうです。特にやっぱそのお子さん、子供たちにですもんね、お魚をやっぱりその、うん、食べてもらいたい、
まあ、今どうしてもね、あの魚食離れっていう声が聞こえてきたりするんですけれども、うん、まあ、高浜の加工業者では、まあ、その魚をお子さんたちも食べやすいように骨まで全てすり身にして団子にしてみたりだとか、うん、もう焼くだけで食べれる串もんってい う, こう串の育った棒付きのお魚であったりとか、ね、そういったことをあの商品開発しながら、ちょっとちっちゃいお子さんでも食べやすいようなものをどんどんどんどん開発していっている状況です。
この あのダイナミックな写真でタチウオとね、バショウカジキ、この2つがやっぱりかっこいいですよね、目いきますよね
そうですね、
だから子供たちも本当に、大人は多分これ食べて美味しかったで入るんですけど、子供はかっこいいで入ると思うんで、
そう、
はい、だからここの、次のページのブリとハマチとツバスの、はい、なんか見比べなんていうのもこれも面白いなと思いながら
そう、さっき僕も下回ってましたらね、うん、多分そのご家族で多分お兄ちゃんと妹なのかな、この本見ながら魚見てましたね
本当ですか、
はい、結構やっぱりその子供たちにもやっぱこの魚がどんな魚なのかっていうのがもうダイレクトで分かるっていうのは結構これいいですよね。
そうで、あのその魚の写真があって、とがきがあって、タイトル、うん、魚の名前がある横にちゃんとその漁の時期かな、6月から9月とか、はい、水揚げの時期がしっかり書いてあって、これもその子供にとっても大人にとっても分かりやすい、うん、はい、表記だなと思って、あ、やっぱり魚の街だなと思いますね。で、実は私が生まれたのが東舞鶴の病院で、
はい、
おふくろの里がここなんですよ、高浜です。
あ、そうなんですか。そうなんですか。
で、まあ、そういう関係で、実はその今から58年ぐらい前にまだ役場がそこにあった頃、
はい、
実はうちのじいさんが役場勤めでした、
ね、あ、そうなんですね。
はい、この地区にはもうしょっちゅう自転車で朝来て、だから妹が生まれる昭和40年には4ヶ月ぐらいこっちで暮らしてました。あ、幼稚園入る前、はい、だからもう第2以上のふるさと でまさかこの場所で60年近く経って自分がパーソナリティやってると思わなかった
で、そうですよね、
そういう意味でもちょっとね、あの僕の知ってる高浜っていうのはどっちかというとおばあちゃんとか民宿やってたんで、
あ、そうですね、その頃、
あのもう今とはもう本当に申し訳ないけど比べならないぐらい人が多かったんですよ ね、
そうですね、
昭和50年前後っていうのは、だからあの頃の高浜から見ると当然地元の人にも観光客が多いし、今はもう当然やっぱり魚の方が多いわけで、なんか魅力がやっぱり遊ぶことからその魚で遊ぶっていうか体験できることに移ってきたのかなっていう感想で、今日もいろんな体験を仕込んでいただいて、やっぱりその子供たちが魚をさばくとかね、 私が朝見た時に背のこう届かないまな板に届かない子供がやりたいってやってた、
はい、
富士山が踏み板を出してくれて、はい、届いてやってた。あれはいいなと思って見て
ましたね。いいですね、いい絵ですね。
優しいんですよ、両親は。
優しいですよね。
優しいんです。
なんかその夏休みのこう思い出の大きなのとして残りそうですね、彼の。
本当そうだと思いますよね。なかなか家でね魚さばくってること難しいとも思うんで ね、はい、こういう場でやっぱ魚さばける体験があるっていうのは、うん、まあ、ちょっといい思い出に。
さすばさんはずっと高浜のお生まれでご出身
ですね。そうです、
はいはい、どうでしょう今あのこの放送機の舞鶴の方とか、一部京都でも聞いていただけると思うですし、
はい、
からあの全国からホームページの方でもまた聞けますので、
はい、
高浜をまだ知らない方への、ね、こうメッセージというか、
はい、
ぜひ来てほしいなという気持ちを、ね、お聞かせ願えたらと思います、
はい。これまで高浜町は観光として、まあ、海水浴がメインで海のきれいな町なので、うん、まあ、そちらを売り出していましたけれども、まあ、これ当然あのきれいな海にはおいしい魚がたくさんいまして、まあ、それをいろんな形で皆様にお届けできるかと思いますので、ぜひ皆さんお誘いの上、高浜町へお越しきていただけたらなというふうに思います。
そうですね、はい、もうどんどん来ていただきたいと思います。
本当そうです、
はい、あの僕はだからその小さい時はこういう経験してて、で伊藤さんは結局他の町からここに移り住まれて、はい、さらにどうですかね、今の感想を聞かれた上で高浜の魅力って何でしょうね。改めて言うと、
改めて言うと、もう高浜にはもう魅力たくさんあると思うんですよ。もう海はもちろんで、今こういうふうにお魚を押し出してる、うん、でやっぱそのお魚もやっぱり僕も都会というか東京とか大阪とか友達が来たら、うん、まずやっぱり魚を食べさせてあげてる、
ね、
やっぱそれは向こうも魚食べたいで、ね、来る、
うん、
でその後海で遊んだり、うん、もちろん山で、うん、あの遊んだり、うん、まあ、そうとしながら高浜を満喫してもらってるんですけど、もう何て言うんですかね、海だけじゃない、もう山も楽しめる、本当にいい観光地に今ものすごくなりつつある
か、レモンとかイチゴとかね、
そうそうそう、
もうフルーツも、知らない間にフルーツが、
そうそうそうそう、
はい、
そうなんですよね。僕も本当にしばらく経ってから分かったんですけど、うん、高浜ってフルーツもたくさんあるんですよ、うん、今言ったようにレモンもイチゴも、うん、
はい、
で他にも確かブドウも、
ブドウもあります、
ブドウもありますし、はい、だからもうねこれ知れば知るほど、
そうなんですよ。だから去年の1周年のイベントの時にキッチンカーでイチゴのデザートの車来てましたね。
はい、来てます。
そうですね、だからああいうのがあるのが高浜らしい、今で言うらしいのかなと、
はい、うん、本当です。なのでもう魅力はね、もう僕も住みながら、うん、なんでしょう、どんどんアップデートされてるっていう感じですね、そうそうそうそう、高浜だから本当皆さん今です、
今らしいです
よ、ね、はい、
でさっきあの加賀美希のお話聞いたのは、あの日本酒のソムリエ私やってますんで、
はい、
こう一つ残念なのはその高浜町自体に今ね、レーダーの方が特にお酒ぐらい、酒蔵が少ないんですけども、近いところだと味方の早瀬浦さんとかね、はいはい、ね、やっぱりあの早瀬浦はこっちでも飲まれてるみたいですので、はい、ぜひね、ちょっとお隣のお酒ですけども、お酒とお魚ご飯はこれセットですから
そうですね、
ぜひね、あの海からの、はい、スーパーの売り場の酒売り場、私毎度絶賛してて今もちらっと行ってきたんですけども、はい、今ちょっとね、あの面白いワインが入ってたりして、
そうなん
ですか、はい、お酒自体はもう夏のお酒が売り切れてたみたいなんですけども、あの福井の安定の通常銘柄いっぱい揃ってますんでね、ぜひそういう意味ではまた楽しんでいただきたいと思います。伊藤さん、はい、もう一つさっき あの魅力の話の続きで、
はいはい、
写真を撮られてますよね。
はい、撮ってます。
でさっきはお魚の写真だったんですけど、
はい、
例えばその景色的に高浜のここっていったらどこになりますか。
それもすごい聞かれるんですけど、うん、難しいんですよね、
うん、だからここっていうのはないけど全部いいよね。確かに
全部いいんです、うん、あの特に僕本当に一番好きなのは、うん、早朝の、うん、あの太陽が出る前の時間帯、まあ何点でしたっけそれをちょっと待ってて、うんうん、あれですね、
朝焼けです。
そう、朝焼け、
はい、
あれは僕結構夕方の写真皆さんね、はい、上げてる方多いんですよ。まあそれはやっぱりあの夕焼けも綺麗です。青葉山にあの太陽が沈んでいく瞬間ってものすごく綺麗なんですけど、でも僕は朝が好き で、
うん、
でこれは何とも言えないその静けさと、これから一日が始まるっていうこのね何とも言えない時間が特に大好きなんで、うん、今だったら朝焼けかもしれないですね。
朝焼けですね、
はい、はい、
さあ最後に一言、どんな高浜の絵を写真を撮ってほしいですか。
そうですね、どの海からも あの青葉さんが綺麗に生えて撮れるので、まあ、いろんなところ、うん、高浜を一箇所一箇所たくさん回っていただいていろんな写真撮っていただけたらなというふうに思います。
はい、どうもありがとうございました。本日、2人目のゲストお忙しい中来ていただきました高浜町産業振興課笹部隆之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
浜町に海を体感できるシーフードマーケット海からが誕生。オープンテラスで海風を感じながらほっと一息。若さの魚をふんだんに使った海から食堂ではいけすのお魚もご注文いただけますよ。若さの英文をキーワードにしたセレクトショップも大人気。高浜の海をぎゅっと詰め込んだ新しい観光スポット海からにぜひお越しください。
FM 舞鶴 77.5 Marine Station Kyoto. Marine Station Kyoto.
77.5MHz。 それではここでね、今日会場で取材レポートをしてくれています伊藤さんにね、ただいまの最新の会場の様子を伝えていただきたいと思います。はい、伊藤さんお願いします。
はい、いや今ですね結構午前中と比べますと気温が少しやはり上がってきてるなと思いましたね。
暑いですね。
34度、今現在高浜町は34度だそうですね。
一部が終わって急に日差しが強くなりましたね。
急に日差しが強くなりました。それだけ盛り上がっているということなんでしょうけれども、まあ、皆さんあの本当にお越しになられる際はですね、水分ですとかあとあの日よけ用のね、ちょっとあの小物などもお持ちいただくといいかなと思います。まああの海からのね施設の中はまあ空調効いてますんで、はい、まあ、ちょっと中に入ってねお買い物するっていうのもよろしいかと思いますけれどもね。で、はいはい、先ほどもですね私いろいろちょっと歩いてまいりましたけれども、やっぱりね各、今ですと12時から開かれていたねあのバルーンアートも結構盛り上がっておりました。
はい、
でそして、競り体験はねちょっと今日はもう10時半で終わってましたけれども、また明日、明日ごめんなさいないんですね。明日ごめんなさい、
ね、なかったですね。
はい、はい、そしてね岩牡蠣サザエ詰め放題ではね結構面白い方がいらっしゃって、サザエをねてんこ盛りに乗せた後に岩牡蠣2枚乗せて崩れないね、ピラミッドっていうね技をちょっとね披露されてた奥様がいらっしゃいましたね。ちょっと
新しいですね、はい、
もうたくさんあのお持ち帰りになられてましたけどね、岩牡蠣とサザエの詰め放題も非常に人気があります。そして、遊覧船なんですけれども、こちらちょっとね詳細聞いてきましたら、高浜町の内浦方面、でこれ内浦方面でどの辺なのかなと思いましたね。あの小狂いという、小狂い漁港中あたりを回って、三松あたりのそばを回ってこちらに戻ってくるという、まあ、非常にあの海側から、高浜町をちょっと望めるような、景色がご覧いただけると思います。そしてねこれ、大人1000円なんですけれども、実はこれ500円のカンプチケットがもらえるそうで、その500円のカンプチケットっていうのはこの施設の中
で使えると
使えるんです。
はい、
なので実質まあ500円
だ、
はい、乗れますよということなんで、ぜひこれ今日そして明日はねあの遊漁船に乗って和田エリア高浜町の和田地区の方に回るみたいです。で
こちらも、今日の遊覧と遊漁の違いを、遊漁船の違いをもう一度説明いただけますか。
はい、遊覧船がですね通常のまあ観光用のもう船なんですけれども、遊漁船がなんとこれ普段漁師さんが乗ってる、漁船なんですよね。すごい、これはまあ遊漁船はなかなか乗るチャンスないかもしれないので、また明日ね行こうと思われている方はぜひ明日お越しいただきたいと思います。
はい、
まあ、そしてね、あの昼市もう高浜町で第2土曜日は必ず海からで昼市を開催してますけれども、
1日だけ第2土曜日でやってるんですけど、今月はだからこのイベントとジョイントして2日間、
そうなんです、今日明日と開催しているわけなんですけども、ここのね塩焼きそば、はい、絶品でした
ね。過去形にしましたね、2人でさっき
食べました、非常に美味しかったです。ただその他にもね、若さの、六市町、まあ、五市町ですね今回は、の、ところから美味しいものがたくさん出揃っておりますので、もう福井サーモンのお寿司とかね、
そうですね、
もうあとはねなんか小浜市からあの酒 なんとかっていうね、ちょっとあの丼みたいなものはちょっと出てましたけども、気になる商品がたくさんありましたんでね、ぜひこちらの食品もぜひ食べていただきたい。
だから実はね、こう派手さはないイベントなんだけど、はい、この全体のイベントの中でピカッと光ったのはこのエイトドイチで、
そう、
要はあの嶺南の福井嶺南地方ってこの辺言うんですけども、はい、その海の幸の水産加工品が勢ぞろいしていると。
そうなんです。
敦賀から南、若狭町、小浜市、大井町、そしてもちろん高浜町と、この五市町のね、うまいもの水産加工品が一緒に化するってないよね。
そう、ないって言ってましたからね。
だから一つ二つなら端境にある道の駅とかでありそうな気するんだけど、これが敦賀から高浜までが揃うっていうのはそうそうないんだよね。
そうそうないって言ってましたね、うんうん、先ほどのゲストでお越しいただいた笹部さんもね、うんうん、あの今後は、ね、うん、嶺南で各地域回ってい
きたい、だから一つのチームを作って、ね、それで嶺南の各地を回りたいんだみたいなことをおっしゃってましたので、それも楽しみですね、
はい、楽しみですよ。
はい、さあ、それとね、引き続きまして明日のちょっとイベント紹介で伊藤さん、目玉なんですか明日。
いいんですか言って、これ目玉、私もうこれしか僕言わないですよ。
はい、はい、どうぞどうぞ。
もう絶対これ目玉です。
はい、
まあ11時から開催のフリースタイルフットボール、ラ・クラシックのお二人のこのパフォーマンス、はいは
い、そうですね、
もうこのために私仕事入れてません明日。
あ、そうなんですか。はい、それから、はい、地魚バーガー早食い大会っていうのも明日の目玉でありますよ ね、
はい、
だ明日はどっちかっていうと今日がちょっとおとなしめのイベントが多くって、体験が多くって、はい、明日は体験もありますけど、ちょっと激しいラ・クラシックのステージとか、
はい、
地魚バーガー早食い大会
ですか。早食い大会、はい、ね、これはあの明日当日参加者募集するらしいので、
ね、あ、そうなんですか。
はい、あのイベント本部までお越しくださいということなので、うん、まあ、ぜひ皆さんお早めにお越しいただいてね、
うん、
はい、あの参加者募集っていうところで、うん、
それからあのラ・クラシックのお二人は FM マイズルでパーソナリティも務めていただいてまして、でかつこの8月にね世界大会
そう
V2 目指してたんですけども、惜しくも準優勝ということでね。
いや、もうそれでももう素晴らしいです、ね、
いや、もうすごいんですよ、世界の2位だから、
ね、2位ですからね、
はい、
この技が高
浜で、うん、ここで高浜で見れると、
見れると、
はい、
待ちに待ってますよ私、
うん、ぜひね、見てください。私が担当している、夕方の、ね、プレミアム京都という番組の中、実は4時から5時の放送全員男なんですよ。
あ、そうですね、
はい、なんですけどもその中であの親父5連発って言ってたのが、はい、彼が若くして入ったんで親父から外してたんですけど、はい、この間2年ぶりに会ったらすっごい親父顔になってたんで、はい、もう親父に命名任命しましたので、
なるほど、
はい、
それでもいい、いいよ、
はい、あの動ける踊れる親父です。はい、
かっこいい、そういう親父になりたい、
親父になりたいね本当にね、はい、まあ、でもあの本当に、盛りだくさんでね、いろんなイベントございますので、はい、ぜひ今日に続いて明日も来れる方ぜひ来ていただきたいと思います。はい、さあ、この時間はね、若狭高浜漁港から特別番組 FM775 若狭高浜漁港グランドオープン記念特別番組を公開生放送でね、11時からの一部、それからこの時間2部としてお届けしてきました。また明日日曜日20日にはね、青葉山ハーバルビレッジのイベントハーバルマルシェも開催されるということです。明日も高浜町がね大変盛り上がっていますので、ぜひお越しいただきたいと思います。この時間のパーソナリティ担当は、ムッシュ古田、会場レポートは、
はい、伊藤大輔でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。